この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今日から再開ということで、丸くなった、この番組は家庭教育に関するいろいろな情報、そしていろんな方をゲストにお招きしてお話を伺っていく番組です。お相手は私はるかですが、いろんな方と一緒に番組作っていきたいと思っています。リスナーの皆さん、今回からどうぞよろしくお願いいたします。では早速再開して1回目の放送ですが、今日もたくさんのゲストの方に来ていただいています。まずは姶良市教育委員会社会教育課社会教育係の倉本修也さん、そして姶良市教育委員会社会教育課社会教育指導員の中原治さんです。お二方おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さあ、倉本さん、はい、今日からこの丸くなった番組再開ということで、
そうですね。
なんだかワクワクしますね。
はい、はい、ドキドキしてます。
はい。はい、まずは以前聞いていただいていたリスナーの方も多いと思うんですが、はい、この丸くなったという番組がどういう番組なのかというあたりご紹介いただけますか。
はい、そうですね。皆様子育てとか家庭教育って悩まない方って多分いらっしゃらないんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ、いろんな方からお話聞きたいなとか思っても、なかなかそういう機会もなかったりするのかなというところで、そういうみんなもどういうことで悩んでるのかなとか、子育てって大変ですよねっていうのを共有しながら、いろんな方とトークをすることでですね、和気あいあいとしたトークの中でちょっとだけヒントを見つけたりとか、ああちょっと聞いてよかったなということで心を軽くなる、まあ、そんな形の番組を目指して、この家庭教育ラジオまた再開することになりました。
はい、丸くなったというね、この番組のタイトルが私とっても大好きなんですが、はい、いいタイトルですよね。
そうですね、もう丸くなって、まあ、輪を作って、家庭が円滑に行くようにというようなですね、そういうタイトルになっております。
はい、家庭教育というふうになんか言葉を聞くとちょっと堅苦しい感じがしたり難しいのかなって思われるかもしれませんが、私も、まあ、子育て中のね、母親の一人として、なんていうのかな、皆さんがもう子育てをしながらお父さんお母さんも、そしてもちろん子どもたちもね、こう笑顔で丸くなるような番組を届けできるといいなと思っています。
そうですね、はい、
はい、さあ、そして、中原治さん、
はい、
この、家庭教育に関する、番組をお届けしていくんですが、その中で家庭教育学級というのが一つキーワードになっていくと思います。家庭教育学級についてまずはご紹介いただけますか。
はい、姶良市では、市立の幼稚園4園、それと、市立の小学校中学校合わせて22校、
はい、
合計26の、学校幼稚園で家庭教育学級というのを、開設しています。はい、これは、それぞれの学校幼稚園で、保護者の方が、希望する方が集まっていただいて、階級式を行い、1年間の学習内容をそれぞれで決めて、その計画にのっとって学習を進めていくものです。
はい、私も今高校3年生の娘、高校1年生の息子の子育て中なんですけれども、はい、小学校中学校とこの家庭教育学級参画させていただいて、本当にいろんなことをね、勉強もできましたし、楽しい活動の中でお友達も増えたし、いろんな経験をさせていただきました。はい、とっても貴重なこう取り組み活動ですよね。
ですね。まあ、いくつか目的がありまして、
はい、
一つは、やはり家庭教育について学ぶ、学ぶことによって知る喜びとか楽しさを味わうことができます。二つ目に、 みんなと一緒に取り組んで楽しむことが、できるということです。あと今お話にありましたように、学習する中で、いろんな人と、つながりを持って、人を知って、つながっていく。そして最後学んだことを、それぞれの家庭に持ち帰って、
はい、
子どもたちに対して生かす、
うん、
そういった、いくつかの狙いがあるかと思います。
そうですね、なんていうのかな、いろんな家庭教育学級の講座もいろんな企画がなされているので、
はい、
ぜひこう子育て中のお父さんお母さん楽しみに、ね、積極的に参加していただけるといいのかなと思います。
そうですね、
うん、この番組の中でもその家庭教育学級に関するいろいろな情報もお届けしていきますよね。
はい、はい、5つの、学校幼稚園、本年度出演してもらう予定でいます。
はい、またね、実際に活動していらっしゃる、子育て中のお父さんお母さんにもお話が聞けるということで本当に楽しみです。さあ、では倉本さん、
はい、
これからね、番組をまた皆さんと一緒に作っていくわけなんですが、
はい、
どんな番組にしていきたいですか？
そうですね、まあ、個人的に思っていることはあるんですけれども、
はい、
結構子育てってこう地域で子供育てましょうとか、地域で子育てしましょうっていう、こう広い意味で言われること多いんですけど、家庭教育ってなると急にこうギュッとこう
保護者に、
そうですね、そういうふうに、
はい、
捉われてしまうのかなと思うんですけれども、まあ、よくよく自分たちの昔のことを考えてみると、うん、家庭教育も地域で習ってたっていうような気がしています。
はい、
ですので、まあ、このラジオを通して地域の方にも、今の保護者の現状等を知っていただいてですね、保護者だけではなくてやはり地域、あとも事業所と行政が一体となってですね、家庭教育を進めていけるような、まあ、そういう番組にしていきたいなというふうに考えています。
なるほど、
はい、
家庭っていうのはやっぱり一つの本当にまとまりなんですが、
はい、
ちょっと昔みたいにもっといろんな人に地域の、ね、方々にも関わっていただいて、
そうですね、
みんなで一緒に子育てしていけるといいですね。
はい、
はい、子育て絶対に一人ではお家だけではできないです
からね。そうなんですよ、はい、
本当に
絶対に一人ではできないです。
周りの方とのつながりって大事ですね。
はい、
はい、またこの番組の中でもそういった観点からも情報発信できたり、いろんな方に体験談なども、ヒントをね、いただけるといいのかなと思います。
はい、
はい、ではここまでのお時間は愛良市教育委員会の社会教育課社会教育係の倉本修也さん、そして愛良市教育委員会社会教育課社会教育指導員の中原治さんに伺いました。家庭教育サポーターの、お三方に、お話を伺っていきたいと思います。まずは梶木中学校区の今野和子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、続いて調査中学校区の土屋敏子さん、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、加茂中学校区の久木原美恵さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、まずは、お三方には家庭教育学級の中の一コマ子育てサロンについて、ね、お話を伺っていきたいと思うんですが、家庭教育学級って各学校で10回ぐらいのいろんな、ね、講座が企画されるんですが、その中の一枠を皆さんが担当していただいて、お母さんたちのいろんな相談に乗ったり悩みを聞いていただく、そんな時間がその子育てサロンということなんですね。
そうですね。
はい、今野さんは今までその活動なさってきて、この子育てサロンの取り組みいかがですか？
自分自身も子育ての時の PTA とか、うん、そういう時にはいつも聞くだけの 聞いて帰るだけの PTA だったような気がするんですよね、
う
ん、
PTA ってそうですよね、そうですよね
でなかなか自分の思いが、うん、いいのか悪いのか皆さんどうしていらっしゃるのかなっていうのが把握できなかったような気がするんですよね、でこの家庭教育サポーターが発足した時も皆様方のお悩みに添えるように待機して待ってたんですけど、うん、そういう時期もあったんですけど、はい、それじゃなかなかお母さんたちの足が進まなくて、じゃあどうしたものかと、じゃあ家庭教育学級学校に出向いて行ってみましょうということで、各部学校の貴重な家庭教育学級の一コマを設定していただいて、私たち5人が出向いて、はい、でお母様方とお話をするっていうセッティングなんですよね。
令和2年度今年 の、 その家庭教育サポーター5名の方にね、はい、担当していただいてるんですが、今まず3名、はい、入っていただいています。お話を伺っていますが、では今野さん、その活動の中でもういろんな、ね、お話も聞いてこられたかと思いますが、心に残ってらっしゃる、なんか印象に残ってらっしゃることってありますか？
ああやっぱりですね、終わってお母様方がこんなに喋ったことは初めてだ、学校に来て、
ああ
そういう方が多いんですよね。うん、いかに私が経験した PTA と同じだったのかなっていうことを本当感じるんですよね。で、喋ることによって自分の考えが整理ができるんですよ、うん、できるんじゃないのかなって思うんですよね、うん、自分のしてきたことが方向性が、はい、まあ、どんなだったのかなって他の人に比べてあまり比較するのも良くないんですけど、自分の気持ちを聞いてもらって、で自分で自分の心の中でこう整理してすっきりになって、うん、お家に帰ると子供とのまた、ね、接触も良くなるんじゃないのかなと、そういうところが効果っていう、効果があるって言えばそこなのかなと思いますね。
自分一人でその悩みを抱えている方、うん、大丈夫かなとか、うん、これで間違ってないのかなとかいうね、いろんなことを抱えていらっしゃるお母さんたちも、うん、誰かにお話を聞いてもらうっていうのはすごく大事ですよね。
大事ですね。心のモヤモヤっていうのははっきりした言葉にするっていうことがですね、かねてはできないですものね。
今野さんからお名刺いただいて、近所のおばちゃんっていう風に、ね、はい、詩に書いてあったんですが、はいはい、本当にそんな感じで、うん、気軽にお母さんたちもお話をね、うん、聞いていただいてるのかなと思います、うんうん、では土屋さん、はい、この活動の中で、まあ、5名の家庭教育サポーターの皆さんが一緒にこう動いて学校をね、訪ねていただいているということですが、また5名一緒にというのがなんか心強いですね。
そうですよね、うん、なんか悩み事っていうのは、そのみんなお母さん、あ、私もそうなのよってこう話してみて初めて、あ、他の人も一緒だったんだ、うん、で、それをなんか、ま、5人、私たちもこのちょうど3人は、うん、4人子育てをした、
4人ずつ子供さんいらっしゃるの？わあ、もう本当に本当に本当に大ベテランですね、子育ての。いやいや、
そうですか。私もそうだったよとか、こうなんていうか分かって もらえるだけで、やっぱりお母さん次のステップを踏めるっていうか、で多分お母さん方だけのその話し合いっていうか、そのグループワークだったら、
はい、
出ない悩みもこうちょっと年を取ったお母ぐらいの、
子育ての先輩ね、人生の、ね、いやいや先輩方に、
ちょっと近所のおばちゃんが一人そこにいるだけで、なんかちょっとやっぱり話しやすいのかな、なんかちょっと潤滑剤みたいになっているんじゃないかなって思います。
なるほどね、はい、そうですか。久喜原さん、
はい、
お母さんたちもいろんな悩みがあるのかなと思うんですが、どんなそのお話を皆さんなさってますか？
さまざまなんですけど、私たちも最初はそれぞれの校区でって言って、私たちも心細くて、で5人一緒にって言って、5人一緒に学校に出向くことになって、で、まあ、1グループ 4,5 人のところに1人ずつ で最初私たちにとてもアドバイスとかできないとか思っていたんですけど、実際グループの中に入ってお話ししてみると、私たちはもう本当に聞くだけ、お母さんたちは次々と悩みを話されたら、先輩のお母さんがまたうちはこうよとか、そういう話があって、私たちはどう、そこの場で上手にお母さんたちの会話がたくさん出るようにっていう、存在であるのが一番いいのかなってこの頃思うようになりまして、だから悩みも宿題しないとか、兄弟喧嘩が多いとか、つい怒ってしまうのよとか、
わかる、
そうそう、だけどその時に私たちがいやいやそれでいいのよとか、いや頑張ってるじゃないのとか、
そうですね、
そういうちょっと声かけはさせていただくんですけど、それでなんかお母さんたち落ち着いてお帰りになれるような、そんな感じがしてます。
今なんかその各学校のね、家庭教育学級の中で皆さんがこうちっちゃな輪の中で、そうね、そうよねってこう目を細めながら、ってうなずいてお話をね、聞いてくださってる様子がこう目に浮かぶようでした。その役割が、すごくやっぱり大事ってことですね。
思いますよね。
私なんかが子育てしていた時代と違って、
はい、
ちょっと今はまたいろんなこう難しいところがあると思うので、なんか本当によく頑張ってるねって本当に心の底から思うので、それをやっぱり一緒に考えていったりとか、そういう感じですかね。
そうですよね。で、他の方の悩みを聞くことで、私だけじゃないんだって
思いますね。安心するのと同時に、そっかって、じゃあまた私も頑張ろうっていう気持ちになりますもんね。じゃあもう本当に皆さんがこの各学校にね、足を運んでいただいて、その家庭教育学級の中の一コマではありますが、子育てサロンの会って、あれですね、皆さんも楽しみになさっているのかもしれないですね。
そうだといい
ですね。そうですね。ね、この時間は、ベテランの、それ今私初めて聞いてびっくりしたんですけど、それぞれが 4人のお子さんのね、子育てを育て上げた素晴らしい、もう本当にね、お母さんの先輩でもあり、人生の先輩でもあるお三方にお話を伺っているんですが、なんて言うんでしょう、今年度のその家庭教育サポーターの5名の方々それぞれになんか個性豊かで、ちょっとこう、なんだろう、愛良市の家庭教育におけるアイドルグループみたいな感じで、ね、どんどん皆さんのところにね、出かけていっていただいたらいいなと思います。これからまたね、お母さんたちの聞き役となって、はい、この番組の中でもいろいろなお話を伺っていけたらと思っています。はい、この時間は、今野和子さん、土屋敏子さん、そして久木原美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。代わっては、今年度の家庭教育サポーター、先ほども5名の方いらっしゃるということでね、お話をしていたんですが、新人さんお二人に、お話を伺っていきたいと思います。重富中学校区の今村和子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして山田中学校区の瀬戸彩子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、お二人は今年度からこの家庭教育サポーターに就任ということですね。辞令交付式というのがあって、まあ、辞令がこうあって、そして、これから活動していこうという時に、今年はね、新型コロナウイルスの影響でこの家庭教育学級の、活動もなかなか今までのようにはできていないということなんですが、実質 今日のこのラジオ出演が初仕事と思っていいですか？うん、ああそうなんだ。ちょっと緊張してらっしゃいます？
う
ん、
はい、そうですね。
ドキドキです。
ドキドキしてますか？はい、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、先ほどのね家庭教育サポーターのお三方は先輩方。うん、4人の子供さんを育てられたということでした。今村さんは子供さんは何人ですか？
娘は2人です。
お二人、
はい、
もう大きいんでしょうか？
はい、もう一番上の孫が中3ですので。
あ、そうですか。
はい、長女に3人、
うん、
次女に3人、一番下が6ヶ月ですね。
あ、中学生から6ヶ月まで。じゃあお孫ちゃんが6人。
6名おります。
そうですか、おばあちゃんでいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
なるほど。瀬戸さんは、お子さんは？
はい、うん、上が今年で48になりまして孫3人、
そうなんだ、はい、
で娘が45で2人ですね。
48歳の息子さんがいらっしゃるんですか？
はい、
そうなんだ。そんな風に見えない。
ありがとうございます
ね、皆さん本当にお若くて生き生きとなさっていますが、この家庭教育サポーターをっていうお話はそれぞれの校区の教頭先生の方から ね、うん、ね、話があったというふうにお聞きしています。はい、最初にお話があった時はどのように思われましたか？
前任者の方の紹介というか、
うん、
昨年からちょっと話を聞いておりましたので、電話が来た時に、は
あ、
勉強させていただこうという思いをしたところでした。
そうですか、うん、今ね、ラジオ聴きの方もわーっと思われたと思いますが、勉強をさせていただこう。だってね、もう子育て終了してお孫ちゃんが6人いらっしゃる今村さんがまたここからこう勉強していこうっていう思いで今回引き受けてくださったということですね。なんかその思いが素晴らしい。はい、ありがとうございます。瀬戸さんはいかがですか？
はい、うん、私も初めて、中学校の教頭先生からお願いできませんかっていう依頼を受けまして、でも私にできますかってことで聞いて、そしたらできるできるとちょっと押されたっていう感じですけど、とてもそれで、あ、大丈夫かな、できるんだったらちょっとじゃあ OK ですっていう返事をいたしました。
なるほど。先ほど、先にねお話を伺った先輩方、今野さん、土屋さん、茎原さんが、なんか家庭教育学級の活動の中でも家庭教育サポーターはこう聞き役なんですっていうようなお話をなさっていたんですね。で、今今村さん、瀬戸さんお話を伺っていて、なんていうのかな、本当に優しい笑顔で、うんうんってうなずきながら、うん、今もねお話をしていただいていて、こうきっとこれから活動がまた再開した時に、うん、始まった時にこうお母さんたちをね支えていただける存在になるのかなといった気がします。うん、さあ、ではこれから本当に新型コロナウイルスが落ち着いて、うん、いろんな活動がね、当たり前に、行っていけるといいなと思っているんですが、うんうんうん、今日のこのラジオ出演はちょっと置いといて、うん、これから実際に、家庭教育サポーターとしていろんな活動をしていかれると思いますが、ちょっとこう意気込みといったところをお聞きしてもいいですか？今村さんいかがですか？うん、
私も以前に子育ては終わったと思っているんですが、はい、でも実際は親にしては我が子はいくつになってもやっぱり気になります。だからやっぱり共に子どもも親も育ちながらずっとやっぱり続いていくんだなと思うことでした。
な
んか関係の方々と一緒に勉強させていただきながら、少しでもお役に立つことがあれば嬉しいなと思っているところです。
子育てって言いますけど、うん、親の私たちも子どもたちのそのいろんな活動の中でこう 親育てって言いますよね、うんうん、本当にお勉強させていただけるんだなって思うことがたくさんありますが、うん、本当にそういうことですね。そしていくつになっても親である以上、うん、子育てが続いていく、うん、そしてもうあれですね、今村さんも瀬戸さんもおばあちゃんということで、うん、孫育ても
そうです ね、
ずっとまたこれから楽しく続いていくということですよね、うんうん、さあでは瀬戸さんは意気込みいかがでしょうか。はい、
意気込みと言われますとすごく考えちゃうんですけど、うん、でもやはりこの初めてのことですので、自分たちの子育て時代はこうであったよって、まあ、正しいかどうかわからないですけど、はい、これが今の現在に役立つかどうかわからないですけど、私たちがまあお力になれる、まあ、アドバイスできるようななれば、ね、いいことだなとは思いまして、うん、まあ、私も今村さんと一緒ですけど、まあ、お勉強しながらいろんなね考えながらって見て勉強させて いきたいなと思ってます。はい、
本当になんかそのこう気持ちがねこうありがたいなと思いますし、きっとお母さんたちに伝わって、うん、家庭教育 学級の活動の中でも皆さんのねこうお役に立っていただけるのかなといった気がします。はい、さあ、では家庭教育学級の子育てサロン、ま、再開した時にはねぜひ、聞き役として、頑張っていただきたいと思いますが、お孫ちゃんはやっぱり可愛いですか、特別ですか。
まあ、可愛いですけどやはり一番は我が子だと思います。
あ、私は思っております。そうなんだ、そうですか、うん、
やっぱり我が子がこうして苦労してるから少しでも手助けができればとか、私は我が子が第一です。
そうですか、うん、瀬戸さんいかがですか。
そう言われるとそうかなと思いますけど、うん、やはりちょっと今離れてまして。
あ、そうなんですね。
本当なら夏休みに1年に1回っていうんだって、今回はもうちょっと自粛してくれということなの で、
うん、
でもやはり1年1年大きくなってるのを見るとやっぱり可愛いですよね。だけどいろいろ悩みを聞くと、あ、大変だなと、ちょっとでもね力になれればなっていうところもいっぱい出てきます。
なるほど。
やはり、うん、子供あってかな、同じかな、今村さんと一緒、やっぱり子供、もう子育ては子供に任せるっていう感じで来てましたので、でも不安があればもう答えるという、答えられたらなと、力になれたらいいなと思ってます。
はい、今ねちょっと緊張したり、はい、あと意気込みちょっとなんてね、ちょっとこう堅苦しい肩に力が入るようなこう振りをしたんですけど、おばあちゃんとしてのこうお顔が崩れるところを見たいなと思ってお孫ちゃんの話振りましたが、お二人ともすごくまた私もああそうなんだと思って改めて素晴らしいなと思いました。子供さんがやっぱり一番で、我が子あってのお孫ちゃんたちっていうことですね。なるほど、うん、わかりました。そんななんか本当に母としての思いもね、お母さんたちに伝わっていくといいですね。はい、この番組の中でもこれからまたいろんなお話を伺っていくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。